発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは発電マンの岩堀義弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年の最後の回になりました。
はい、
はい、太陽光発電にとっても一時期は、その買い取りがどうのというようなね、
はいはい、
話が出てきたり、
いろいろありましたね今年はね。本当に
ねえ、
もう波乱万丈という感じでしたけどね。
まあ、そのくらい太陽光発電が認知を得て、
はい、
でさらに新たな段階に進み始めているっていうことでもありますね。
そうですね、はい、新しい発展の前には必ず混沌があるっていうのをどっかで私も聞いたことあるんですけど、やっぱりそういう今段階なのかなというふうには思いますね。ま
あ、異業種がどんどん参入してきている、
はい、
ですから大きな企業が電気を作ろうという、エネルギーを作ろうという方向に向かってきているっていうのがそのメガソーラーやなんかだったんですけども、
はい、
もう一つの方向性としては今年はやっぱりソーラーシェアリングというのが、
はい、
なんとなく認知され始めているのかなというか、もう現場ではかなり考えようという動きが、
ね、
やってみようという動きが出てきているということですよ ね、
はい、
農地で、
はい、
下で農作物を作りながら、
はい、
その上で太陽光パネルを置いて、
はい、
発電をしていく、
はい、そうですね。
うん、はい、これ雪がないからっていうのもあるんですかね。
あ、そうですね、確かに静岡県はね、そういう意味ではあの気候に恵まれてるということはあるんですけど、ただ実は私実は、この12月の頭に山形行ったんですけど、
はい、
山形でもこれ今やろうという案件がありまして、
ソーラーシェアリングを、
はい
はい、
具体的に今進めてます。
雪でも平気なんですか。
むしろ雪国だもんですから、うん、特に伊豆の国で使ったあの回転式ですね、
はい、
あれにものすごい関心を持ってくださってですね、うんうん、まあ、雪が積もっちゃうと、
うん、
パネルがね、こう影響を受けるんで、回転式だと立てることが出るじゃないですか、はい、だもんですから、その回転式を導入して畑の上でやりたいというお話があります。実は山形行ってきたんですけど、それこそ静岡以上にですね、うん、高齢化が進んでて、
はい、
もう荒れた畑が多いんですよ。
耕作放棄地、は
い、でそこをなんとかしたいという話がまあいっぱいありましてですね、うん、まあ、僕も全部は全部ちょっとなかなか手に負えないんですけれど、とにかくまずじゃあ一個作ってみようよということでですね、今話を進めているのがありますね。
どうしてももう兼業農家でないとやっていけないという話も聞きますけれど、
はいはい、
その部分をソーラーシェアリングでもしも賄うことができれば、
はい、
働きに行くということなしに農業に専念できるってお話をなさいます
よね。そういうことも、ね、考えられますからね、可能性としてはね。
でもう一つは実はその、はい、今年もお米がよく実って、
はい、
どうやら来年は減反が今まで以上になるというのがもう発表されてますよね、
はいはい、
そうなると田んぼも休ませなければいけない、ね、ということになりますが、
はい、
農業をやってる方に聞くと、その休ませてしまうことによって次に何かを作ろうと思うと、
はい、
結構な手間がかかるようですね。お金もかかるようですね、
はい、そうですね、うん、なんとかそういう方にね、こう力になってあげられないかなと、この太陽光発電とかね、再生可能エネルギーを使って、うん、そういう方の力に、まあ、少しでも補助になればなとは思うんですけどね。
だって私たちの食べるものを作ってくれてるわけですから。
そうですね、
そこはもう感謝を込めて、尊敬の意を込めて、はい、いろんな方向をみんなで方法論をね、はい、出して実際にやってもらわないと。
そうですね、
将来私たちの子供たちも食べていくものなくなっちゃいますからね。
そうですね、ですから、まあまあ、雪国でもそうですし、で静岡県なんかは特にまあ条件がいいですからね、うん、やっぱりこういった太陽光発電、まあ、農地での発電というのもね、どんどんどんどん進めていければなと思いますけどね。
すでに今まだ手掛けている段階では川根本町や裾野市のブルーベリー畑であるとか、はい、掛川ではその花器花材である花の材料である染料についてのソーラーシェアリングが今年度中に始まろうとしている、
はい、
って話だったんですけど、
はい、
その煎餅をつけるような感じで、伊豆の国の場合はもう本当に口に入るもの、
はい、
お米とか里芋とか、
はいはい、
そういう畑というわけで、
はい、
これデータを取って始めてましたよね。
そうですね、
うん、
県立大学の、ね、谷先生という方と、まあ、協力をさせていただいて、で谷先生の方でいろいろ 日照データですとか温度だとかそういったものを継続的にこう測っていきまして、そういうデータとともにそのどういったお米が本当にできたのかできなかったのか、う
ん、
その 実り具合ですね、はい、そういったものも全部細かくデータとして、作っていただいてますので、
そのくらい出水本が出たかとか、
そうです、ね、
何粒一株あたり取れたとか、
はい、
それがどのくらいちゃんと実っていたかとか、はい、全てのデータですね。
そうですね、例えば2ミリ以上のものが何割あるとか、2ミリ以下が何割だとか、そういったものもいわゆる対象区っていうのと、はい、
まあ、比較しながら、
太陽がちゃんと当たってるところと、じゃあパネルの下で、育てたものとどう違うのかというのを、ね、細かくしたデータ化してもらってまして、まあ、いずれこれ先生の方で、まあ、きちっと学術論文として発表されるということですので、まあ、今僕の方でね細かな数字をこう言うわけにはいかないんですけれど、おおむねという形で言えばですね、普通に育てた場合と太陽光の下で育てた場合とほぼほぼ、まあ、遜色なく育ってるという感じにはなってます今のところでは。
ほっとしますね、
はい、収量としてはね若干、まあ、実は少ないっていうのはあります。ただ今の基準でいくと、まあ、2割以上こう落ちてしまうと、うん、見直しの更新がかけられないっていうことがあるんですけれど、そこまでは全然いかなくてですね、まあ一旦、まあ、1割とかその前後で収まってるんじゃないかなという感じですね、
あとはその経済的な問題で、はい、発電量売電した価格と、
はい、
その農作物の実際の販売した価格と合わせて、はい、農家の方たちの年収というものがどうであったかというところも気になってきますよね。
そうですね、
農業というもの自体がその時の気候であったりとか、
はい、
それからその作物自身をどう育てたっていう農法であったりとか、いろんなことがもちろん複雑的に関係していくことなの で、
は
い、
そうですね、
なかなか難しくはありますけれども、はい、これからの農業の方向性の一つとしては自信を持って何か胸を張って、
はい、
おすすめできるというのがソーラーシェアリングでもありますね。
そうですね、うん、でまあある意味、まあ僕らもいろんな農家の方に協力をしながらですね、いろんなデータを出しながら、うん、もう本当にこれをなんとか育てていきたいなっていうのが、まあ僕らの思いですね、
うん、農家の方の方が積極的に興味を持ってるっていうのは、
はい、
やはり未来に向かって自分たちがどういう農業をやっていこうということを考えてくださってるってことですもんね。
そうですね、やっぱり農家の方自身が本当に考えて、いかないと、これからやっぱり、なかなかね農業そのものも立ち行かなくなってきちゃうと思いますので、
消費者としてもその辺は応援していきたいですよ ね、
そうですね。
早めにだから話出ましたけれども、
はい、
ソーラーシェアリングマークの農業品みたいのやりましょうよ。
そうですね、はい、頑張ります。
でも発電マンという名前なのに、
はい、
今やっぱり総合的なエネルギーという考え方になってるんですね。
そうですね、というかいろんな方からいろんなこう話をまあちょっといただくもんですから、
あそっか、
僕がこうしようと思ってるわけでというのもありますけれど、うん、どっちかというと、まあ、いろんな農家の方からそんな相談を受けたりとか、うん、まあ、たまたま例えばこんな風力発電をこうやってるんだけど、こういうのなんとかものにならないかとか
太陽光の人に風力の話が来るんですね。
はいはい、風力の話も来ますし、いろんな話に来ますよね。あとバイオマスのエネルギーをやってるんだけど、こういうものができないかとか、
うん、
まあ、それこそ農地のところでこうバイオマスエネルギーを育てるみたいな話とか、うん、いろんな話が持ち込まれてですね、うん、まあ、そういう意味ではいろんな可能性があるなとは思いますけどね、はい、
じゃあ太陽光発電で始まってここまで来た発電マンですけど、はい、来年はどっちへ向かっていくんですか。
どうなんでしょう。まあでも本当に私の興味の湧くところがもういろいろあるもんですから、そういう中で、まあ、まずものになりそうなところからね、
着実にね、
そうですね、
日本の未来に役立っていきそうなところってことですよね。
そうですね、そういったところから着手して、うん、まあ、確実に一つ一つ積み重ねていくしかないなとは思ってますけどね、うん、
今月の初回の時にもお話ししましたけれど、静岡市自体は経済産業省の次世代エネルギーパークの認定を受けていて、はい、静岡市の計画自体、持続可能な自然の中の再生可能エネルギーを使うということに関しての計画に認定を受けているということですから、
はい、
そういう意味でも積極的にいくつかこれから進んでいきそうですね。
そうですね、はい、
その辺、私たちも自分たちで使うエネルギー、 はい、これをどんな風に使ってどんな風に作っていくのかっていうことについてはしっかり考えなければならない時代が始まりました。
で、ね、でいろんな選択肢が今あるんですね実際に、うん、そういったものをやっぱりきちっと把握して、で皆さんがそれぞれが自分に合ったエネルギーを使いこなしていける時代にこれからなっていくと思いますけど、ね、
はい、年末年始やってきますが、
はい、
一つ一つ家族と会ったり友人と会ったりしながら、はい、それでもまたいい未来を歩むためにどうしていったらいいのかなという気持ちも新たにしていきたいところですね、はい、
皆さんでいろいろ考えていただきたいなと、はい、
来年もまたよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。